しい年も、半月ね、経ちますよね。まあニュースで石川県の方の能登の方の被害状況が毎日流されておりますけれども、本当に自分たちも同じようなね、そういう地震とか災害に遭うかもわからないなっていうことを覚えています。まあ、南海トラフのね、危険性があるんですけども、そのための準備というか備えをしとかなきゃいけないなというふうに、思わされているということです。で、今日からですね、役員会の了解を得まして、お祈りはしてますけども、災害支援献金を始めました。後ろの方に袋を置いておりますので、どうぞ志のある方々自由に、お捧げくださるようにお願いをしたいと思います。それでは一言お祈りをして、メッセージに入ります。天のお父様、今日の主の日をありがとうございます。寒い中でありますが、そして天候も良い天気となり、健康も与えられて、あなたの御前にこうして集うことができたことを感謝します。愛する兄弟姉妹たちと共に、礼拝を捧げることができますことを感謝します。今日病やまた、高齢のため弱気を覚えているために集えない兄弟姉妹たちも多くございますけれども、お一人お一人を顧みてくださって、主の癒しがあるように、またあなたの支えが豊かにありますように、助けがあるようにと心から祈ります。私たちはこのようにして平和のうちに過ごしておりますけれども、本当に目を世界に向けるときに、県外に目を向けるときに争いがあり、また災害の中にあって苦しんでいる人たちがたくさんおられます。今年こそどうぞ戦いをしている国において平和が訪れるようにと祈ります。また災害で苦しんでいる多くの方々の命を守りくださるように、寒い中本当に厳しい生活を強いられておりますから、健康もお守りくださるように、心に平安も与えて、あなたが精神的にも強めてお守りくださるように、一日も早くどうぞ、落ち着いた生活を、安定した生活を送れるように、援助やその復帰復興が速やかになされますようにと心から切にお願いを申し上げます。今からのひとときを主の御手に委ねます。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。世界には、多くの湖がありますよね。なんかフィリピンも、フィリピンという国はたくさんの島からね成り立ってるんですが、地図を開いたら大きな湖がいくつかあるのを知りました。あんまり、フィリピンに湖があるのは手にしかなかったんですけども、いくつか大きなね湖があって、今日一部礼拝の時に、皆さんとこう分かち合ったことでありましたけれども、日本にもたくさん湖があります。皆さんはどんな湖をご存知でしょうか、見たことがあるでしょうか。私は関西にいた時に、また娘がね滋賀県にちょっといた時があったので、琵琶湖に何回か行ったことがあって、琵琶湖大橋を渡って、あ広いな、ね、なんか海に間違われるぐらい大きいな広いなっていうのを、感じたことがありますけれども、皆さんもいろんなね湖を、知っているかなというふうに思います。実は琵琶湖でですね、 もうずっと昔ですけども大きな遭難事件があったということを、調べておりまして分かりました。なんと1941年ですから昭和16年ぐらいになるんですが、旧制第4高等学校の時代で、まあ今の金沢大学になるらしいんですけれども、そこのボート部の、メンバーたちがですね、琵琶湖でそのボートの訓練というかね、練習を、してたそうですけども、強風に追われてボートが転覆して11人の方が亡くなったんだそうです。2ヶ月ぐらいかかったそうです、その、学生たちを見つけるのにですね。で、私はそれを見ながら、まあ、海の嵐というのは非常に危険性を感じ、ね、思うんですけども、湖でも起こりうるんだな、そういう遭難がですね起こりうるんだなということを、感じました。まあ、本当湖でも海のような嵐が起こってですね、命を失う人たちがいる危険性がいっぱいあるということを、知ったわけでありますけれども、今日の箇所に出てくるイスラエルという国にあったガリラヤ湖においてもですね、そうだったんだなということを、知らされたわけであります。ガリラヤ湖は琵琶湖の4分の1ぐらいになるんだそうです。で、皆さんもお聞きのように地形的にですね、地中海よりもですね、こうすり鉢みたいになって、こう地中海よりもずっとこう下低いね、そういうことで、で山に囲まれているということで、その地形によっていつも状況がこう激しく動く、山から激しい風が降りてくる、そういうことでですね、風があるところに波が起こりますよね。強い風であるほど高い波が襲ってくるわけですが、まあ、そういう場所であったということを、今日のところからでも知ることができると思うんですね。今日はイスラエルにあったガリラヤ湖が舞台であります。そこで弟子たちの姿、あるいはまたイエス様がどのようにその嵐を鎮められたかということを見ていきたいと、そのように思います。今日の箇所は皆さん もうよくご存知のところかと思います。私も何とかお話をさせていただいたところです。でも新しい発見を、ね、していただけたらというふうに思います。知っているところですけども、知らないところでありますけれども、今日また新たな、ね、発見といいますか、を見つけていただけたらと、そのように、思うのであります。さて、ちょっと背景を少し述べながら、見てまいりたいと思いますが、イエス様は、このガリラヤ湖のところで、多くの群衆に、説教いたしました。で、ガリラヤ湖にいっぱい人群衆が押し寄せてきて、イエス様はもうその麓で語れないような状況になって、船の中から説教をしたということが4章の1節に書かれてあります。船の中でイエス様は、説教したんです。で、神の国の例えをイエス様はその船の中で語られたことがずっと書かれてあります。で、時間が経ち夕方になって、イエス様は船に乗っておりまして、弟子たちに向こう岸へ渡ろう、そこにも行ってイエス様の福音を述べ伝えなけ、福音を述べ伝えなければならないということで、その場所から離れてですね、向こう岸へ弟子たちに命令をしたわけです。イエス様は船に乗っております。弟子たちはイエス様のその おっしゃることに従って船を出したのであります。今日のところを見ると一隻の船ではなかった、みんなが乗れなかった、ね、どのくらいの大きな 大きさの船であったんでしょうか。その大きくはありません、もうすごく小さい船でもないし、10人前後が乗れるような船ではなかったんでしょうか。でも全員乗れなかったので、他の船も一緒に、向こう岸へ渡っていったとこう書いてあります。私たちはこのところでおっしゃるのでありますけれども、イエス様が一緒に船に乗っているんだ。そしてその嵐が起こるわけです。先ほど言ったような、ね、強い風が吹いてきて高波になって、その水が船の中に入ってくる、組まないと沈んでしまうような状況、それ大変な状況に陥ったわけでありますけれども、本当にこのところでですね、私たちがおっしゃることは、イエス様が共に船に乗っているということと同時に、それでも嵐に遭わなければならない、暴風に遭うんだということを思うのです。よく教会は船に例えられます。船のような形をした教会堂がたくさんあります。船に例えられるからです。でイエス様はそこにおられる。教会、イエス様を信じる者たちがそこにいる船のような教会は、そして航海をしているような、そういうのであります。でも嵐がやってくる。この当時もマルコの福音書が書かれた時も、イエスを信じるクリスチャンたちに対する迫害がありました。そんな困難がありました。まあそういうふうにですね、でも私たちそういう状況とともに、個人的にも私たちイエス様を信じる者たちにも、イエス様と共に歩んでいるけれども、いろんな困難や順風満帆ではない、逆風が吹いてくる、突風が吹いてくる、揺り動かされる、そんなことが起こりうるということを覚えたいのであります。さて弟子たちの姿を見ていきたいと思います。今まで経験したなかった大きな嵐であったように思います。弟子たちは皆さんどのように振る舞っているでしょうか。38節、先生私たちが死んでも構わないのですかと言ったと書いてあります。先生、私たちが死んでも構わないのですか。まあ不平っていうか文句っていうか不満をイエス様に言っているように思います。あなたが向こう岸に行こうと言ったから船を出したのではないですか。それが向こう岸に着くどころか、嵐にこのように遭っている、死のうとしている、いや滅んでしまおうとしている、この責任をどう取ってくれるんですかと言わんばかりであります。弟子たちの中にはご存知のように4人がこのガリラの湖で漁師をしてた人たちがいました。もう状況を知っております。ガリラヤ湖のこと、いろんな知識を持っていたでありましょう。いろんな経験をしてたでありましょう。でもこういう状況に置かれた時に、そういう知識や経験は役に立ったのでしょう。なんかいざっていう時には、いろんな身につけた経験や知識っていうのは役に立たないということも 多くあるんじゃないんでしょうか。弟子たちの姿を想像してください。まあ、もちろん大変な状況です。ですからそういう言葉が出たのでありましょう。イエス様は何と言ってるでしょうか。どうして怖がるのですか。まだ信仰がないのですか、と弟子たちに語られています。マタイの福音書では信仰の薄き者というふうに書いてあります。信仰が小さいものという意味があります。信仰が薄いものだ、小さいもの、信仰が小さいものかと言っております。ルカの方では、あなた方の信仰はどこにあるのかという問いかけとなる。あなたの信仰はどこにあるのか。イエス様、マルコは信仰のなき者よ、信仰がないのと同じではないか。イエス様がおられるのに、イエス様がいないかのように受け止めている。 いるんです。でもいないように受け止めている。慌てふためいているのであります。彼らはイエス様を信じて従ってきた人たちではなかったでしょうか。私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようと声をかけられて、彼らは網を捨ててイエス様に従ってきた人たちである。神様を信じていました。イエス様を信じていました。でもにもかかわらず、彼らの不信仰な姿を見せられるのであります。ある意味私たちの姿ではないだろうかと思います。本来あるべき姿は、信仰者としてのあるべき姿はどのようなものであったでしょうか。イエス様は船に乗っています。向こう岸へ渡ろうとしております。嵐がやってきます。その状況は一緒です。恐れることなく、イエス様が共にいるんだ、船を漕いでイエス様が助けてくださると信じて進んでいく、それが本来の姿ではなかったでしょうか。そういうことを思わされます。さて皆さん、イエス、嵐を鎮められたイエス様の姿を見たいと思います。まあ、その前にですね、弟子たちと違ったイエス様の姿が聖書に書かれてあります。慌てふためいた弟子たちの姿とは全く違うイエス様の姿。それはイエス様が船の後ろの方で枕して眠っておられた。私ここ読むたびに不思議な光景だなと思うんです。嵐の最中、弟子たちが慌てふためいてイエス様に文句を言っているような、そのような中でイエス様は船尾で枕をして眠っておられたと聖書は教えています。この姿は何でしょうか。一日中働きづくめで疲れていたから、もうイエス様は寝ていたんだ、眠っていたんだというふうにも言えるでしょうけれども、いいえ、イエス様は父なる神様に全てをお任せしておられ、信頼しておられ、その姿がここに書かれているんじゃないんでしょうか。どんな時にも 父なる神様に全てをお委ねして、そこにある平安安らぎというものをイエス様はここで私たちに表していらっしゃるんではないでしょうか。それゆえに落ち着いて対処することができました。39節、イエス様起き上がって、本当起き上がらなくてもよかったのでしょう、起き上がり風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ、すっかり凪になったと書いています。不思議ですね。湖に黙れ、騒がしい湖に黙れ沈まれと言っただけであります。そして凪になって嵐は沈む。ここ読みますときに、私たちは旧約聖書の御言葉をちょっと参考にしたいのであります。詩篇の106編の9節にこのような言葉が書かれてあります。主が足の海を叱ると、海は干上がり、主は彼らに深みの底を歩かせたとあります。主が足の海、航海を叱ると、同じで黙れって言ったと思うんです。海は干上がって、その川たちを通った。これは旧約聖書の14章前後に書かれてある出来事であります。モーセがエジプトで苦しんでいたイスラエルの民を救い出して、約束の地へ民たちを導いてた出来事であります。約束の地、まさに向こう岸でありますけれども、家に通ってますよね。ずっとエジプトを出て航海へとたどり着きます。航海渡るのは大変でした。後ろはパロの軍勢を追いかけてきます。前は海です。両方に挟まれて非常に危機的な状況にありました。民たちはこの弟子たちと同じように、エジプトから出てこない方がよかった、こんななるんだったら、ここで死ぬんだったらエジプトがよかった、文句を言います。モーセは杖を持って航海にそれを下ろすと、海が二つに分かれて川たちができて、そこを通った。そこのところがですね、詩篇の106編に主が足の海を叱るとということで語っているのです。干上がって川たちを通ることができたんだ。主がイエス様が声をかけられた時に同じようなことが起こった。ですから弟子たちはこの方は一体どのような方なのだろうかと、こう恐れるようになったと41節に書いてありますよね。彼は、弟子たちはイエス様をどのくらい知ってたのでしょうか。一緒に歩んできました。一緒に寝起きを共にしてきました。イエス様の教えを聞いてきました。イエス様の奇跡を見てきました。悪霊を追い出すその力を持っていらっしゃるということを体験しました。でも自然界を支配しているということは今まで見たことがなかった。このお方が 自然界をも治めておられる、支配しておられる神であられるということを、彼らはこの出来事を通して体験したのではないでしょうか。ずっとこの弟子たちはこのガリアこの出来事を忘れることがなかった。自分たちの不信仰の姿も同時に忘れることができなかった。そしてイエス様がどれだけのお方であるかということを忘れることがなかったと思うんですね。このお方は一体、この方はどなたのだろう、どなただろうか。この例え話、あの奇跡ですね、この、物語の中心はここにあると思うんで、このお方は一体誰なんだろうか、この方は一体誰なんだろうか、今日私たちに問われています。海をも黙らせることのできる、沈めることのできる力の方であります。そして私はもうさらにここで申し上げたいことは、イエス様は十字架にかけられたお方であり、三日目によみがえたお方です。決して滅ばさないお方であります。弟子たちはイエス様に溺れて死にそうです、溺れそうです、滅ぼされそうですと言ったのでありますけれども、神はその一人がお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス様はそのために十字架にかかり、三日目によみがえり、その私が共にいるんだ、恐れることはない、今日もそのことを私たちに語っておられるのではないでしょうか。私はこのイエス様の向こう岸へ行こうっていうこの言葉が、なんかいつも励ましの言葉のように思うんです。私が一緒に行くよ、共に船に乗っているよ、嵐がやってきても恐れるな。ああ神様、本当に強い信仰を与えてください。どんな時にも揺るがない信頼する信仰を与えたまえと祈りたいなと思うのです。一つの話をしてね、終わりたいと思うんですね。皆さんもご存知の足跡っていう詩をもう一度読みたいと思います。ご存知のない方もおられるかと思いますけれども、ある方が足跡っていう詩を、書きました。まあ夢の中の出来事の詩であります。イエス様と一緒に並んで歩く夢であります。イエス様と自分の足跡が一緒に記されているのであります。ところが最後のところで、いつも二つ並んでいた足跡が一つしかありません。しかもそれが自分の人生で一番辛く悲しい時であったことを知って悩むのです。イエス様に訴えるのです。あなたは私があなたに従うならば、いつも私と共に 歩んでくださると約束されたではありませんか。それなのに私の人生の一番つらい時に、一番あなたの助けを必要としてた時に、どうしてあなたは私を見捨てて一人ぼっちにしてしまったのですか。その嘆きとも非難ともつかない嘆きに対して主は答えるのです。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に、足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いてきたのだよ。足跡が一つしかない、二つ足跡があったけど、途中から大変な時に一つしかなくなった。イエス様はなぜですか。私が一番大変な時にあなたを背負っていたからだよ。イエス様は共におられる。本当に私たちの人生、向こう岸に渡ろう。船を漕ぐので、教会も同じです。旅を航路しております。嵐がやってきて、迫害やってきて、私たちにもいろんなことが起こりくる。イエス様が共におられる。恐れるな、たじろぐな、私が共にいるんだよ。そう声をかけてくださっているのであります。詩編の、今日の招きの言葉、62編の8節の言葉を読みたいと思います。詩編の62編の8節、ご一緒に皆さんと読みましょう。62章の8節、民をどんな時にも、62編の8節です。神に信頼せよ、あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ、神は我らの酒どころである。お祈りをいたしましょう。天のお父様、今日の御言葉をありがとうございます。ガリラのおける出来事を、こうして何千年も後にこのようにして読むことができて、まさに今私たちもこのような状況に置かれていることを覚えますけれども、どうぞ神様、あなたが共におられることを信じて、恐れることなく、神様ののこともなく、あなたから勇気を持って与えられて、船を漕いで前に進んでいくことのできますように、我をどうぞ助けてください。本当に私たちは弟子のような弱いものであります。すぐに弱気を覚えるものであります。神様、そのような私たちをいつもあなたは励まして強めていてくださることも感謝します。もっとどうぞあなたに対する信仰を強めてくださるように、増し加えてくださいますように。どんな時にも主よ、しっかりと信仰に固く立って歩ましてくださいますようにと心からお願いを申し上げます。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。